FM。
どうもキヨシです。
どうもアメちゃんです。
よもやま FM です。よもやま FM はエンジニアのキヨシと弁護士のアメちゃんが日常のあれこれを自由気ままに話す番組です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この前ちょっと東京行ってきまして、
来てましたね。ニアミスしましたよね。
ニアミスしましたね。結局会えなかったんですけど、アメちゃんもね同時に東京に行って、
そうこっちはこっちで予定が入ってて、二次会、うん、もし合流できそうやったらみたいな空気やったやん、
うん、
で二次会が終わったのが3時やった、うん、合流できなかった。
それは終わるな。
そう
そうやんな、こっちももう諦めてたもん。変なところで飲んでたから。
そうそうそう、 3時からちょっとタクシーで行くのはね迷惑かけるかなと思って。
そうっすね。まあ東京で、まあ、僕何個かお仕事してる先があって、一つクライアントがですね、なんかちょっとあの区切りのいいタイミングで、まあ今までオンラインでしかお話ししたことなかったんで、まあそことちょうど、まあオフラインで一回顔合わせ含めて話しましょうみたいなタイミングがあったんで、まあ、それに合わせて上京して、まあ上京するタイミングでね、あのいつものメンバーで飲んだりとか、
はいはいはい、
コミュニティの人に会ったりとか、いろんな人と会って話してみたいなのをやるんですけど、うん、まあ、今回は、クライアントとの面会というか顔合わせはまあ無事終わって、
はいはい、
まあオフラインやっぱいいっすねみたいな、その時になんかあの向こうの人たちはオフラインでちょいちょい会ってるくてね、俺が初めてなんで、うんうん、まあ一緒にランチからしましょうみたいな感じで、まあ、あの同僚とランチみたいな、
うんうんうん
う
ん、
そういうイベントがもう懐かしすぎて、
はい確かに。
なんかあのお昼にエレベーターが混む感じとか、そっからどこの店するってなんか誰もプラン持ってない感じとか、
とりあえず一回集合でみたいな。
そうそうそうそう、懐かしいなっていうのから始まってね。
ないよね。うん。
うん、で、あのまあ俺よりは若い人たちがあのいるチームなんで、
うん、
あの結局そのランチの場所がまあなんだろう、肉食える場所やったんですけど、
うんうん、
ステーキでランチでステーキであの、
うん、
400グラムのステーキとか普通に平らげてて。
ああ、そりゃそうやろ。
そりゃそうやろ。言われて間違ったわ。そうそうとかね、いろいろあって、まあすごい楽しんで顔合わせは終わって、まあその後あの何、アメちゃんの同僚の皆様がね、
はいはいはいはい、
西麻布で
なんかね、シャレオツなとこ行ってるなと。
続きましてね。
そう、意味わからんよな、なんか。
なんかリクエストとかね、うん、あの飲みたい場所とかとかあるとか聞いてね、
うんうん、
じゃあ芸能人ぶりたいみたいな一名いらっしゃったんでね、なんか
あなたじゃで、あなたですよね。え、
あ、僕じゃないですよ。提案を僕が受け入れただけなんで、
はいはいはい、あんな行きにくいとこ。
西麻布初めて行ったけど。
あ、そうなんよ。
そう、なんか今までそういえば行ったことない西麻布、
うんうん、
ってなんで行ったことないと思ったらアクセス悪いね。
そうなのよ。だから
西麻布って
そうアクセス悪いから芸能人が集まるよね、確か。
なるほどね。なんかもう結局タクシーで行ったんですけど、
うん、え、多分タクシーでしか行けないんじゃないあそこ。
そう、なんかねびっくりした。で西麻布で鍋つつきましてね。
うん、そう、なんか もったいないことしてるなと思った。
そうなんや。
なんか西麻布鍋かっていうな。
西麻布が鉄板何がいいか分かんないですけど、うん、まあ、うん、あのちょうど僕が上京したタイミングで、あれ9月末ぐらいなんですけど、
うん、
ちょうどね肌寒くなっててね、鍋がちょうどいい。
いや、ちょっと暑かったよ。
いやいやいや、あのパーカーがないとね寒いぐらいでした。
僕いや俺半袖で、え、俺半袖で暑かったけど。
ああ、体格の問題です。
世界線違う。
あれじゃん、外人仕様なんで。あれじゃそのままそうかそうか、あれやな、めっちゃ短めの短パンとサンダルでしょ。
お、世界。そうです。
よくある外国人のスタイルですね。
そうですそうです。
そうそうそう、いやとてもあの東京満喫して、あのその後ね西麻布鍋つついて、まあ その時のね、
はいはい、
まあ、お友達に、
はい、
米焼酎教えてもらって、トリカイっていう米焼酎のソーダ割りを教えてもらって、
はいはい、うん、ほうほう
ほう、めっちゃ美味しくて、ちょっと新しい世界
の焼酎のソーダ割りか、あんま飲まへんの、確かに、
なんかね、美味しかったよねとか教えてもらったりして、うん、まあ、気分よく飲ん で、
うんうん、
でその後みんなで、まあ、アクセス悪いんで、
うん、
まあ、帰るかってなって、うん、六本木まで歩いて、
はいはいはい、
結構坂登る感じですね。
そうですね、
まあ、僕はホテルはもう赤坂に取ってたんで、その後、はいはいはい、夜の東京をね、一人で赤坂まで散歩しながら
西麻布で鍋つついたと、
物思いに受けてましたけど
いやなんか逆にダサいわ
東京の人たちはすごい頑張ってる人たちが多くて、うん、元気をもらえるけど、やっぱ住むのはしんどいから、
ね、いや住むのしんどいよね。
ちょいちょいこうやってエネルギー摂取して帰っていくのがいいな、うん、夢がある街ですね、やっぱね、うん、
すごいよね、
うん、こと感じながら状況がちょっと楽しめましたね、
はい、もうでもしないんでしょ状況。
もう今年はないですね、
うんうん、
なんで前も今年ラストって言ってなかったって言われて、
いやほんまになんか言ってることうちの息子と一緒だよね最後の2回とか言ううちの息子と一緒だよね
そうやな、ついついついついこっちに友達おらんから
しょうがない
はい、で東京を満喫してですね、でまあ岡山に戻ってきて、
うんうん、
って感じでしたかね9月末は、
はい、私もちょうどね東京同じタイミングでちょっとちょずれで行ったじゃないですか、
うん、
で渋谷とかに飲みに行ったんかな会食で、
うんうん、
渋谷駅とかもすごかったよ、なんかワールドカップみたいやった、なんか
なんかあったんですか、なんか、
いや何もなく、
そう通常が、
通常の渋谷がこれっていう感じを見せつけてきやがった
まあもうほんまにコロナとかね、うん、完全に戻った感じですね、
そうそうそうそう、で、うん、もうスクランブル交差点の歩くともう日本人半分ぐらいで、
うん、
その欧米の人がこの YouTube 撮りながら歩いてるみたいなのが10人ぐらいおった、
うんうん、
あと中国系でなんかいっぱい買ってる人もちゃんと、
はいはいはい、
そテンプレみたいな人たちのなんかフルコースみたいな
そうやんな、確かにね、
すごいね、まあ円安やしね、うん、今、
うん、あそういえば
うん、
あれも行きました、友達がやってるバーに行きました、
バーしんどない、ちょっと時間長いからだいぶしんどいんじゃないお互い
この前は友達がやってるカフェっていうお店、
うんうん
うん、そういう名前のお店を行ったって紹介したじゃないですか、
そうですよね、
そこがね5時半とかでバーに変わるんですよ、うんうん、表参道に
あるお店、ね、同じ店かい、
同じ店いやなんかこの前友達がやってるカフェに行ったね、うん、友人が、
はいはい、
俺が来るんだったら、
うん、
1店舗目が渋谷で飲んだんすよ、
はいはい、
その人のコミュニティの人たち5、6人と、
うん、
あれなんか友達がやってるバー近くにありますね、もうこれ決まりましたねみたいなちょっとノリになっちゃって、
うん、
ちなみにその人この前友達がやってるカフェでめちゃめちゃなんか恥ずかしがって、もう俺ばっか喋っててなんか馴染めなかった感じなんですけど
やっぱだからちょっとリベンジしたかったね、
そうで渋谷から歩いて表参道行って友達がやってるバーに行ってきたんですよう
んうん、
でまあカフェよりはやっぱバーは人が行列とかできてなくて結構空いてて、
うんうん、
で店員さんが2人おって、そこでまあ客も自分たちのグループ合わせて2グループしかいなくて、
うん、
ひたすらもうなんかそこ店員のお姉さんと話し続ける感じでしたね、
へえ、ガールズバーじゃねそれも、
ガールズバーそう健全だね
あでも友達か、
友達やけどやっぱどうしても携帯のビジネスが気になりましたね、
うん、
なんかビジネスの話をずっと聞いてて
友達に、
この友達がやってるバーの人で、うん、普段あのどういうことし、なんか困ったことありますかとか、いやあるとか、
うん、
なんか変なお客さんも来おへんとか、
お前じゃないそのメタ発言してくるお前じゃないってならへんかった大丈夫
いやなんかそのそういう話を楽しくしてたんですよ、
うん、
まあその店員さんは、まあ、友達がやってるバー以外に、うん、他にもカフェでバイトしてるらしくて、うんうん、やっぱそこのバーあのそこのカフェでは普通の店員さんなんで、
うん、
やっぱ敬語でこちらメニューですとかそういう感じのコミュニケーションだから、やっぱその切り替えがめっちゃ難しくて、たまになんか やらかしをしてしまわないか不安だと。
いやそうやんな、なんかあの友達がやってるバーで敬語使うはまだしもさ、普通のカフェで、うん、あ来たんだって
そうそう何するみたいな
そうやばすぎる、ちょっとしんどいもんな
確かにちょっと大変やなっていうのを話したり、あとあのその店員さんが、
うん、
普通の自分の本来の友達、本当の友達、
はいはいはい、
あの学生時代からの、
うん、
本当の友達の結婚式とか行った時に、
うん、
なんかあのめちゃめちゃ久しぶりに人と会う、その、
うん、
周りの人たちと会うから、コロナ以来、
うんうんうん、
コロナ以来 2,3 年ぶりだよねみたいな話になって、
うんうん、
なんかスイッチが入っちゃうらしくてこれはいつもやった会話なのか、本当に 2,3 年ぶりだから本来は
ね、
お店やと 2,3 年ぶりやから、そうだよね前どこでやったっけみたいな感じするけど、本当の会話が乗っ取られる感じ。
わ、なんかだからよくほら役者さんがさ役に溺れてみたいな、
そうそう
そう、あれをやるんやね多分本当に。
脳がバグるって言ってた、
うん、恐ろしいな、その友達という友達という概念に支配されて怖っ、人格破壊や。
そうやんな、いやそうそう、でまあそのなんかひたすらなんかそのメンバー行ったメンバーと話すというよりは、うん、店員さんにその裏事情とか、うん、いろいろ聞く場やってんけど、
それはその定、うん、はどっちなん、その友達のやってるバーの店員さんに裏事情聞いてるのか、うん、友達をやってるバーの友達役として聞いてるのか、どっちなんそれは。なんかその定むずいなっていう
定むずいけど、結局友達がやってるバーで働く店員さんに友達のノリで聞いてたの、ね、
その謎の経験さしたせいで多分またバグんで、その店員さん
そうで、まあ、困ったことあるとか聞いたら、うん、まあ細かい話はできないけど、
うん、
やっぱいろんなお客さんがいるんでね、
まあそうやんな。
でただやっぱコンセプトカフェなんで、言うてコンセプトカフェ、うん、バーなんで、たまにコンセプト知らない人が来ることがあって、
ああなるほど、
そうそう、でだからそのコンセプト的にいきなりタメ口で久しぶりって言われるから、本気で、うん、あれってその人的には本当に頭、うん、ちょっと巡らすらしいね、
だからバグる店員さんがいる一方
そうそうそう、
バグる客もいる、
客側もね、あれこの人会ったことあるのかなみたいになっちゃうけど、そのコンセプト分かってない人がたまにやっぱ、うん、スーパーの確率で来るらしくて、はいはいはいはい、でその時にちゃんと敬語で説明するんやって。
むず。
むずすぎる。
むずくてはずい。
むずすぎるよな。そう。
結構高いスキルが問われるね。
いやー、やっぱね、なんかその脳がバグる感じ、大変そうやなと思った。
うん。
めちゃめちゃ。
なんか
いろんなものに弊害がありそう。
ね。人生に影響してくるから、やめた方がいいんじゃない？
いや、そうやんな。
そう。
でなんかなんかのタイミングで年齢の話になって、
はい、はいはいはい、
なんかそのもう店員さんとそのよく話した店員さんともう一人店長がおったよね、
うん、
店長何歳に見えますかって言われて、とか言って28、30みたいな言ってたら、うん、26なんですみたいな、
へ
えみたいな、26って聞いて、あ10個も下なんやって、なんか無駄にマウント取ってしまった無意識に
中年
もうおっさんやわ
だるい中年やで、
ああもう10個も下かみたいな、そのおじさん発言してしまってい
やするよな、なんかおじさんたちがしてた、うん、発言のなんか真意が分かったよその
純粋に思ってしまった 10個も違うんやって。
そうやで、10個も下の人になんか友達感覚で喋ってたっていうこの恥ずかしさ
なあ。しかもその年齢を言うことで向こうになんかプレッシャーを与えてしまったみたいな形式になってしまって、そうそうそう、10個も下やけど、おい、食べ口聞けよみたいな、
そう、10個も下やのにな、使えるかみたいな、そう
普通にやってしまった
いやあるよな、年取ったよな。
いやー、いやでもね、やっぱ面白かったね、そういう新しいビジネスを聞けて、うん、
いやいいですね、
うん、なんか新しいコンセプトのあのじゃないゲームスやったかな、その、うん、ゲームセンターのプリクラかどっかのが入り口になってるみたいなやつがまた、うん、あの大阪に出てきてるらしくて、
それどんな
やつ、もしよければ行ってみてくださいよ、滋賀から近いんで。
じゃどんなやつか教えてます、ノーバグらへん、
詳しく詳しく詳しく、あれやな、ゲーセンって未成年も行くじゃないですか、まあ、僕あんま調べてないんで、うんうん、あの簡単に覚えてる内容だけ言いますけど、
はいはいはいはい、
じゃないゲームスっていうお店は、うん、あのそもそも 今までのコンセプト系のお店が基本、まあ、アルコールとかだと店に行けなかったりするんですけど、じゃないゲームスだとゲーセンのとあるところが入り口になってて、はい、まあ、とあることをすると入れてバーで、はいはいはい、ただまあ、ゲーセンって未成年もいるんで、
うん、
まあ、未成年が結構多いと思うんですけど、そのノンアルコールも置いてる、
はいはいはいはい、
未成年でも楽しめるバ
ー
っていう
コンセプト
感じらしいです、
うん、いやますます中年いったらあかんや全員に何個したって聞いて回るしかやることなくない
やばすぎる謎解きちょっとしてみてほしいですね。
謎解き、あ、その店の
謎解き系やと思うんですよね。
あ、そうなんや。
うん、
え、でもその10個上のやつが謎解いててもなんか嫌じゃないなんか
みんなが楽しめるんじゃないですか。
10個上のくせに謎解くなよって思われへんから2個上やったらまだしも10個上が謎解くなよ、譲れよって
せちがらいね、肩身が狭いね、
嫌われるだけ、もう
勝手に決めつけてこうやっておじさんをちっちゃくなっていくんやろ、
そうそうそう、無駄になんか頑固に怒りっぽくなってい
や機会があったら行ってみて、俺も機会があったら行ってみると、ね、大阪らしいんでね、うん、
ほうほう、ちょっと遠いな、大阪苦手だよね、
なんでやね、
人多いから
東京行くなやいやそんな感じでしたね、東京。
いや楽し
みました、みんなにもう良いお年を言って帰りましたわ。
あっという間に今年も終わりですよ
ね。
これさ、あの知り合いから聞いた話なんでちょっと科学的根拠わかんないんですけど、うん、
はい、
体感速度で言うと人生もう8割終わってるらしいで。
そうなんや。
そう、もうどんどん年取るにつれて加速していってるから、
うん、
体感が。
ああ、なるほどね。
本当は今人生折り返しもまだぐらいや。
うん、そうやね。
だけどそう、体感はもう8割終わってるから。
確かに。でも育児とか特にねしてたら、
いや、そうそう、あっという間にだってスラムダンクで言うともう三能戦ぐらいよ
なんてわざわざ俺が絶対わからないやつ言うねあ、でもコミュニティの人やったらわかるかな。
わかる人いると
思う。なあ、わかったら教えてください
もうハリーポーターやったらスネイプ先生がもうえらいことになってる
いいのを出してくるねそうやんな。もうだって それでもすごい分かるな。
いやだってさ、この2020年から2023年の体感と高校3年間の体感マジで違うもんね
そうやな。しかもあんまなんかその体感めっちゃ早く過ぎるけど、
うん、
早く過ぎるからといって ものすごいいろいろ経験したかというと、
うん、
なんかその濃度もそんなないというか、まあコロナもあって人と会わなくなったっていうのも結構大きいと思うけど、うん、なんか変わらない日々を過ごしてる感じもするな。
あるある、
うん、
でもな、学校もね変わらない日々を過ごしてたはずないけどね。
何をしたらいいんですかね。
いやもう何をして、
やっぱキャンプですか。
キャンプかなキャンプかな、キャンプだキャンプだわ。
やっぱシートンロースターですかね
シートンロースターかないやロースターですよ
ねえ、どうしたらいいか分からんけど、まあまあ僕らはね、まあ、
うん、
こうやってポッドキャストでその時の感情とか記憶をね記録しているんで、
そう
今年何やったんかなってなったら、このポッドキャストをね自分で聞いてみたらいいだけなんですよ。
確かに確かに、
うん、
こいつなんかゲームと漫画ばっかやってんなって思うやろな多分自分に対しては。
こいつ毎回おすすめされて全くやらへんな。
そう、こいつ旅行しか行かへんよみたいな
仕事してる
仕事してる
とかね、まあまあまあそんな感じで過ごしつつ、
うん、
まあ、なんかでもあれっすね、アメちゃんが言ってたみたいにエンタメとかそういうのも摂取して、ちょっと将来年取った時に福利で聞く記憶をなんか、
そうそうそうそう、
記憶とか体験をね積んでいきたいっすね。
うん、うん、エンタメはねいっぱい残しとくとね、
うん、
エンタメをその若い時のままでしないっていうのは決めてて、
はいはい、
そう日々最新のものを摂取し続けたいなと思っています。
すごい。ゲームとかどうしたらいいですか。最近マリオ新しいの出るらしいじゃないですか。
はいはいはい、買うんですよ
買うんですよ。
どうしたらいいじゃなくて買うんですよ、買ってやるんですよ
そうっすよね。
そう、でもかつてのワクワク感とかもないから、
そう、
子供の時のワクワク感はもう無理やから。
子供の時ってほんまに時間忘れて没入してたよね。なんか
没入してた。
大人ってふとさ、うん、そのゲームをやってる画面を見てる自分を上から俯瞰してしまうよね。
わかるわかる。あれ自分のレベル上がってない、絶対になるから
ゲームだけ上がってんの
そう、攻撃力全然上がってないやんってなるから
そうやんな。
そう、恐ろしいよね。パターンとかも分かっちゃうからな。
どうしたらいいですか。
やるんですよ。でもそれでもやるんです
何も言ってないと一緒にさっきから
やるしかないのよ。そんな、いろんな楽しくなくなっても
そうっすね。
そう、
まあ、なんかケンスーさんって知ってる。
知ってる知ってる、物語思考の人やね。
おう、そう、それを言おうとしたけど、物語思考って本読みました。
はいはいはい。いや、人ね、ちょっと考え方似てる感じがして、
うん、
同族嫌悪を勝手にしてる
似てるやったら読めよ
なんか、いや多分勝手やで、全然、絶対そんなこと、絶対そんなことないし、ケンスーさんの方がものすごい立派やと思うけど、
うん、
なんかどうせ俺でも思いつくようなことばっか書いてんやろって思ってしまう絶対そんなことないけど
新しい言い方やなそれ絶対そんなことないと思うけどな。
絶対そんなことないけど、なんかわかるんよ。なんかその物語の主人公で、うん、なんかクリエイターっぽいなと思うんだけど、なんかその、
うんうん、
クリエイターが小説書くときとか、小説家が小説書くときとか、漫画家が漫画作るときに、うん、キャラクターの設定だけバーって書き出して、
うん、
であとはこのキャラやったらどうするかなっていうので、うん、物語を作っていくっていうスタイルが、
うん、
結構主流なやり方の一つとしてあると
、はいはい、
小説を書いてる人から聞いたことがあんねんけど、
うん、
と同じようなことを多分言っていて、
そうね、まあ、みんなそのぼんやり分かってるけど、それをいろんな言い方で分かりやすく説明してくれてる、うんうん、腹落ちできるように説明してる本じゃないですか。
絶対頼るでもできるって絶対できひんねんけど絶対できひんねんけどなその
うぜえうぜえ
絶対できひんねんけど思っちゃうの、うん、
思っちゃうね。
と思って、そう、
人間だもの。
ちなみにその ケンスさんは昔、うん、あの2チャンネルのひろゆきと仲良かって、
うんうん、
でリハックっていうあの YouTube チャンネルで、
はいはい、
ケンスさんとひろゆき様が対談してる動画が面白かったよ、う
ん、あそうなんや。
そうあのクソディスられてるっていうケンスさん本の宣伝に来たのにそう人格否定と能力を否定されて本だけ少し褒められるっていう動画
へえ。まあまあなんかおもろく人生過ごしたいっすね。
ね、あんな感じでね、その人生ハックみたいなのを意識しながら生きていくのは楽しそうよね。
ね、あのもう僕らはあの物語思考というかポッドキャスターのネタ思考なんでね。
ポッドキャスト思考。
ポッドキャスト思考なんでね。アメちゃん
の出しちゃう？本出しちゃう？
出しちゃった方がいいと思う。うん。
出しちゃった。
アメスアメスさん。
二番煎じ。絶対できひんのに。
ポッドキャスト思考いいんじゃないですか。
うん。まあ、でポッドキャスト思考の本出すぐやったらポッドキャストしてたらええな。
簡単やな。
簡単やった。やろうとりあえず。
何をしたらポッドキャストで面白く話せるかで行動する。
そうそう。いやみんなもっとそれ赤がもう人の赤がすごいついてるそれもラジオでもうみんな散々言ってるやつやからそれちょっとどうなるか分からへん話してもいいその
気になるね
クソ噛み合わへんし、うん、思んなくなる可能性がはらんでるかもしれん話 、うん、するわ。
オッケ
ー。あのついにやっぱエンジニア界隈の勉強もし始めて。
おう。
私。
うん。ありがとう。
え、で。
こっち側に寄り添ってくれてありがとう。
ただ、うん、その、エンジニアというよりかは、IT、うん、情報システムのお勉強をしていて、
はいはい。はい。
で、エンタープライズアーキテクチャ。
エンタープライズアーキテクチャ。
そうそう
かっこいい名前やね。
ご存知エンタープライズアーキテクチャ、
はいはい、みんな知ってる。
アプリケーションアーキテクチャ、
うん、
違うデータアーキテクチャ、その下にアプリケーションアーキテクチャ、その下にテクノロジーアーキテクチャがあるみたいな、うん、もちろん知ってると思うけど、
うん、
っていう構造の勉強とかの本を読んでて、
うん、
で思ったことがないけどなんか、
うん、
君たちすごいね
ありがとう
データを共通マスターみたいな、まあ上質の観点がちょっと違うかもしれんけど共通マスターを作って、
うん、
でいかにこう効率よくなんか他のシステムとこうつなげれるような、
うん、
そのデータの会社のデータの世界地図みたいな、
うん、
本を読んでんねんけど、
うん、
なんかやってることえぐいなと思って、なんかそのこことここをつなげてこれを変換してみたいな、うん、っていうのを頭の中で描いてそれを実装させて、うん、でなんかリポジトリとか、
うんうん、
マスターハブとかなんかその、
はいはい、
ようわからんなんか海外のエロサイトみたいなような単語を
ハブ叱ってんな
あれやってんやと思って、
はいはい、
なんか尊敬した。
ようやく凄さに気づいてもらって嬉しいっすね。
勉強したんやけどなんかすんのやめようと思ったら、うん、なんかコーディングとかを今更プログラミングとかを勉強するのは無駄やなっていうのを気づいた、
うん、まああの全部を理解というかね、
うん、
こういうものがあるんだ考え方があるんだとい う, そ う, そ う, そ う, うん会話ができたらいいだけじゃないですか。
あそうその会話をこうでさもう一個思ったのさ、
うん、
君たち君あのそのそうプログラミングに携わる人のことを総称して今君たちって呼んでるんやけど、
はい、僕が代表して答えてます。
そう君たちさその知識ギャップ全然埋めにかかってこうへんよね。なんか気づいたんやけど、
はいはい、
その答え合わせでエンジニアの人と一回飲みに行って、
うん、
でこうこうこういうの書いてあってこうやってこういうことだったんすねっつって、
うん、
言ったらあそうっすよそうっすよっつって、
うん、
だからこうでこうでこうなんですって、あ、なるほど、そういうこと言ってたんすね、みたいな。
うん。
や、もうちょっと説明してよと思った、なんかその当時なんか、
まあ前提知識がない人に説明すんのすごいハードル高いじゃないですか。あ、みんなアメちゃんみたいにね、普遍できないんで。
そう、俺ちゃんと著作権っていうのはから絶対始めるよちゃんとそう、誰もね、
そうね、
リポジトリの意味説明してくれへんのよ
だって興味ないもん著作権はみんな興味があるんでね、あれです。
そうそうそうそう、
興味が出てきてる人には説明丁寧にしてくれる人も多いんじゃないですか。
そう、ようやくね、だからその、うん、入園料を払った感じがする、ようやく、
はいはいはい、
やっとミッキーたちがこう出迎えて写真撮ってくれる感じ今
まああのエンタープライズアーキテクチャよりも俺全然分からんけどな
だからねそう、そういうのもあってさ、なんか
上質コーポレート側なのかな。
あ、そうそうそうそう、多分
結構固めの、うん、
でやし、きっとその人が作った言葉な感じもするんだよ、分からんけど。
ああ、
なんかその
なるほどね、
おのおののなんか本、まあ本ってそういうもんやけど、おのおののなんかその思想をこう体現してるから、うんうんうん、どれが普遍でどれが個別なんかがよく分からへん。
まあ多分なんかいろんな言い方を同じようなものに対して言ってる気がするけど、まあなんか考え方のフレームワークでエンタープライズアーキテクチャって言ってるかもしれないね。
そうそうそう、多分、うん、さっきから言ってるリポジトリもさ、
うん、
義理の弟がね、あの、うん、エンジニアやから、
おうおう、
そう、この本のリポジトリの意味分からへんって言ったら、
うん、
まあ文脈っすねって言われて、
うん、
説明しろちゃんとと思って文脈っすねじゃないわと思って
まあ文脈やな
でもそういうもんなんやな、きっと。
まああのそうやな、いろんなところで出てくるから、レポジ、うん、リポジトリとか。
あ、そうそうそう、意味が違うと、使ってる人によって、そうそうそう、サーバーサイドなのか、うん、この本の著者なのか、
多分エンジニアに聞いたらみんな同じような回答するね。
うん、
もうちょっと深掘りしていいですかみたいな
愛って何みたいなことやな。
そう隣人愛のこと言ってるみたいな。
そうアガペのこと
まずそこから止められるな。
そうい
やすごいね、その勉強して歩み寄ってる感じ。
そう、今このこれを
ITIL
そう、うん、っていうのをなんか別の人にね勧められて読んでるやけど、
うんうん、
そう ITIL っていうぐらいに、別にこれも一般的な単語じゃないっていうのも知ってなんかその
ITIL っていうんですかこれ。
そう
ITIL
上に ITIL ってカタカナで書いてある、
インフォメーションテクノロジーインフラストラクチャーライブラリーIT サービスマネジメントにおけるベストプラクティスをまとめた一連のガイドブックを指します。初めて聞きましたね。
なるほどね。
まあ IT サービスだからバックオフィスとか、
だからそうか、
そっち系なんやろね、コーポレート寄りの。
清志側の世界とはまた違うんやんな。
そうっすね。ウェブエンジニアとか結構 2C とかよりほんまに企業の中の IT プロフェッショナルたちのガイドブックなんですね。
もし何かこのね、よもやま FM?を、はい、お聞きいただいている方の中に、
はい、
いやここもいくらでも説明したんでっていう方いらっしゃいましたら、
うん、
僕ちょっと住所と電話番号送るんで、ちょっと個別に
そうですね、
ご説明いただけると
まあなかなか結構珍しい、まあ、自分はあんまそこのこういう人たちと関わり持つことは珍しいんで、結構大きな企業の
そうね、
ガバナンスというか、うん、なんかやる人が関わるんかもしれないですね。それこそエンタープライズ、
人口でいうと少ないよな、そら
少ないね。
ね、大きい企業に何人かみたいな話やったら、
うん、うん、確かに。それこそなんかそういう資格とかありそうやね、
そう、
こういうレベルのやつは。
おすすめの資格などあればまた教えてください。
そうですね。だからまあアメちゃんがその勉強したい内容はそっち側なのか、もうはたまたサービスサービスとかそっち 2C とかそっち側なのか、
うん、わかりません。
分かりませんね。一口にエンジニアといってもいろんなのがあるということが今回の回で分かりましたね。勉強になりますね。
そうですね。 I って何ってことやな。
IT の I かな。
IT ない。お上手。お上手。お後がよろしいようで。
じゃあこの辺にしておきますか。
はい。
はい。じゃあこの辺りで終わりたいと思います。
はい。
番組の感想はコミュニティでいただけたらとても嬉しいです。
嬉しいです。
匿名で参加できますし、もちろん無料なので気軽に入ってください。概要欄にリンク貼っときます。ちなみに、
はいはいはい、
リンクっていうことは、
はい、
自分の親に通じなかったです。
あら、
確かにと思いましたけど。
確かにね。
あのリンクがそのいわゆる何 ?HTTPS から始まる、
うんうんうん、
まあ、URL とかも言うんですけど、うん、URL も通じなかったんで、
お
なんて言えばいいんですか。
アドレスやったら通じるかな。
アドレスか。あでもメールアドレスっぽいな、
うん、確かに。
この良い言い方ご存知の方コミュニティでぜひコメントいただけたら。
難しいですね。はい、
いや難しいっすね。
はい、俺のリポジトリと同じやんな、多分。
同じやね。
うん。
いい表現方法があれば教えてください。
ね。
お待ちしております。じゃあ、またね。
またね。